皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキーはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、 FM 那覇を聞きの皆様、お盆は楽しめましたでしょうか。お盆を過ぎればね、もう夜の風も本当に涼しくなりますけれども、秋の虫もね、山里ではもう聞くことができております。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします、はい、
もう8月、今日で8月の放送終わりですけれども、
ね、あっという間に、8月も終わろうとしておりますけどね。
夏がね、
本当暑すぎましたけど、まだまだ残暑がね、そうですね、続くと思いますんでね。
もう9月入ったら、昔はね涼しかったけど、今のこの10年ぐらいまだ9月も暑いですもんね。
暑いですよね。
まあ10月になったらちょっとね過ごしやすくなりますけども、まあ急にまた冬が来るという感じになりますけれどもね。はい、はい、いつもの、さて、1年を太陽の動きに合わせて24の気に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今の期間は諸々、もう暑さが収まりますよという時期ですね。ここね、山里に私暮らしておりますので、朝晩がやっぱりね、本当寒いぐらい、もう窓閉めないとダメなぐらい、昔はね、ここに越してきた頃はもう夏一番暑い時でもね、夜は窓閉めないといけないぐらい寒かったんですけど、今はもうね、暑い時は暑いです ね、夏ね。でも今ちょっともう、8月の中旬ぐらいからかな、やっぱりちょっともう寒くなってきてますね、晩はね。でちょっと土の匂いとかが秋の匂いに変わってきてますね。
あれ不思議ですよね、こう季節によってなんかそういう匂いとかね、まあ色合いというかね、
ありますよね。
ありますもんね、
多分ね、土の匂いだと思うんですよ私。まあ、言ったらね、一番わかりやすいのが、学校に行くとグラウンドに行くとね、土の匂いするでしょ、グラウンドの、あれのね、ちょっと山バージョンみたいな感じでね、
なるほど、
土の匂いがするんですよ。っていうのはアスファルトじゃない部分がまだたくさん残ってるでしょ、それで土のね、匂いがするんですよね。そうするとね、夏とか春とかね、季節によってちょっと違うんですよ、微妙に
違いますよね、また春は春のね、
匂いがあるんですね。
なんて言うんでしょうかね、
ちょっとワクワクするような匂いがあったりとか、でこう雨が降るとね、キュウリみたいなね、匂いがするんですけど、それはちょっと生臭い匂いなんです、これね、マイナスイオンの匂いなんですね。
あ、なるほど。
でそれを嗅ぐと、頭の痛いのが治ったりとかね、どんだけも 山の人なんですかって感じですけどね、まあ、そんな感じでちょっとね、秋が近づいてきてますよという感じですが、9月になればもうね、穀物が豊かに実る季節が来ますけれどもね、もう9月のそうですね、もう10日までに稲刈りが始まるんじゃないかなと思いますけどね。
あ、そうですね、もう稲刈りが始まりますね、はい、
ね、で二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが七十二個。今の季節は綿の花しべ開く、あ、これなんか何回か言うた覚えがあるわ、まあコットンですよね。コットンってね、花なんですよ。すごくない、これなんか、まあ、毎年言ってるけど、黒いクリーム色したね、
なるほど、
ハイビスカスのような花だそうなんですけども、この花が終わって顔を出すのが真っ白いコットンなんですね。でもそれでこう庭に植えたら、それで取れたものでね、何か作れるですよね、本当はね、クリスマスツリーとかこうマスコットを楽しむ人もいらっしゃるらしくて、ちょっとコットン育ててみたいなと思って、毎回ねこれを言うたびに思うんですけれどもね。さて、今日のね話題、これね、もう本の話題が私多いんですけどね、書くと叶うという本、これ羽賀光さん著作なんですけど、SB クリエイティブ出版、これ、私ピアノ弾きしてる間の休憩中にね本屋さん行くんですけども、 ここ数週間ほどね、ちょっと元気なかったんですよね。いろんなことが、まあ、父のことが今年は始まってね、父が病気から始まったりとか、まあ、今年はもうめっちゃかめっちゃかな、大変なことがいろいろ自分の身に起こって、でその時にもね、こう本屋さんで出会った本が、この本、書くと叶うという本で、今自分がなんか夢とかあります？ジョスさん、あ、もちろん夢はあるやろうけど、これ絶対叶えたいなっていうことって、
まあ、
そういうものがあります？
夢は叶うという、
そうやね、うん、まあ、書いてありますよね、
一応ね、
はい、
社員にそのこと配ったり、ね、色紙にして配ったりしてますけど、やっぱり書くことがね、まあ、いかに大切かで、今日またお話聞きたいですけどね、なかなか書く機会がね、やっぱりこのスマホとかインターネット、
うん、
パソコン時代でね、少なくなってんの、うん、これはもう間違いないと思いますね。
確かにね、うんうん、だけど私ノートにね、
うん、
毎日その手帳なんですけど、
はい、
そこにね、その起こったこと、今日の出来事と、うん、まあ、すごく3行ぐらいしか書けないんですけど、うん、起こったことと、それと決めたことを書きなさいっていうノートを去年から使ってるんですけど、はい、まあ、それはいつも忘れないように書いてたんですが、まあ、今回ちょっといろんな事件が起こってね、書けないぐらいなんかオラオラになってたんですけど、うん、それを先日こう見たら、あ、書いてないわって改めて思ったんですが、このね、羽賀ひかるさんが出版されてるドラゴンノートっていうのがあるんですけど、うん、それね、7、8年前かな、書き込んでたんですね、
うん、
それ持ってて改めてそれをまた出したんですよ、
うん、
そしたら、あ、こんなこと思ってたんやとか、あ、こんなんやったんやとか、いろいろね、思い起こすことがあって、
うんうん、
で、まあ、友達にもそれちょっとシェアしたりとかね、こんなこと思っててんでとかしたんですけどね、うん、まあ、このね、書くと叶うというのがね、ちょっと割と理にかなってて、うん、元気が出たのでね、これをちょっと今日皆さんにシェアしようかなと思っております、うん、はい、さて、ラブフォローシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き、 CM を挟んでおすすめ楽曲、そして番組後半ではね、書くことがどんなにいいのかっていうようなことも含めてね、書くと叶うという本を中心にお伝えしたいなと思っております。素敵な30分をラップをオールシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナー、ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。8月ですね、まあ、冒頭ありましたように、もう8月も終わりで ね、もう皆さんも体も疲れて、夏バテの話も先週しました、今日はですね、腸の話じゃないんですけど、
はい、
非常に体に大切なですね、
はい、
肝と腎、肝臓と腎臓を元気にするということでですね、この夏をですね、
はい、
最後乗り切って皆さん元気になっていただきたいと思うんですね、
はい、
肝腎要っていう言葉聞いたことあると思いますけどね、
はい、そうですね、
肝臓の肝に、腎臓の腎に要、はい、ね、
うんうん、
まあ、これ非常に生命活動で、これも中心的な肝腎っていうことね、
はい、
まあ、内臓なんですけども、うん、まず肝臓は皆さんご存知のとおり、どういう機能あるかと言いますと、この血液を貯めて全身にこう巡らしてる、
は
い、
あ、そうですね、
これはもう生命の源みたいなね、
はい、
非常に重要な内臓なんですね、
はい、
で肝臓が、まあ、肝臓が疲れますとね、
はい、
まあ、これはどういうことになるかと言いますと、血液の浄化ができずにね、汚れたままの血液が全身にこう巡る
そうです、ね、
ということになりますんでね、肝臓というのは大切な臓器
です、ね、
でまた腎臓、これはもう、はい、皆さんこれもご存知の通りですね、腎臓はですね、老化に関係してきます。
あ、そうなんや、
まあ、これも皆さんご存知、腎臓は体内の水分を調整する働きがありますよね、
はい、
ですから腎臓が弱りますとね、老化が始まったりね、
はい、
疲れやすくなるん
です。あ、そうですか、
うん、これはもう尿のトラブルというのは非常にね、皆さんも、
うんうんうん、そうですね、
体に良くないとは、うん、ご存知の通りなんですけどね、そしたらこの肝臓と腎臓を元気にする3つのポイント、これはもう非常に、はい、皆さん日頃から健康コーナーで言ってますけどね、同じことを繰り返しになるかもしれませんけど、まず第一点は食事。
あ
これはですね、皆さんも食生活注意されていると思いますけど、もう一度ですね、うん、肝心要を元気にするためにね、
ね、うん、本当にね、
旬の食材を使った手作り料理をということがポイントになります。
うんうん、確かに、
ね、うん、ですから手作り料理をできるだけ皆さん食べていただきたいなというふうに思いますので、はい、まず1点目、2点目はですね、運動ですね。これは私も運動不足です。ウォーキングで結構ですんでね、
うん、
有酸素運動をしていただきたい。それから3点目はもう睡眠です。
あ
これは寝不足はもう不健康のもう一番元になります。
不健康
の、睡眠はとても大事ですんでね、
う
ん、
そうですね、
まあ遅くともで日付が変わる前12時までに寝ていただきたい。
あ、ね、
まあ、仕事もあると思いますけどね、
本当、うん、ね、それね、
はい、皆さんそのポイントと、うん、あと食事、はい、簡単にいきますよ、
はい、
腎臓をすみません、肝臓からいきましょう。肝臓を元気にする食材、
はい、
かぼちゃ、パプリカ、人参、ね、それから空心菜、小松菜、
空心菜も、
ね、でブロッコリーなどね、
うん、
やっぱりこの野菜、
あ、
旬の野菜を食べて肝臓を元気にする。腎臓、
はい、
これはですね、黒い食材、なんと言いますか、黒豆と黒ごまでございます。
あ、なるほど。
これを食べていただいて腎臓も元気にしてですね、皆さん、はい、元気に8月乗り切って秋を迎えましょう。
はい、ありがとうございます。それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。ランプをオールシングス。
はた乳酸菌、はた乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ飲むよりこれです。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守るユースマインド。
お送りしましたのはタナトスっていう曲なんですが、これね、エヴァンゲリオンの挿入歌なんです。で、エヴァンゲリオンって私あんまりアニメとか見ないんですけどね、そのエヴァンゲリオンの曲がすごいぞっていうふうなことになって、そのいただいたんですよ、 CD を、焼いたものをね、近所の人に、はいはい、でそれはまどはまりしてしまって、
うん、
で詐欺師二郎さんっていう方が作曲家で、うん、いろんな曲エヴァンゲリオンを作ってらっしゃるんですけど、
うん、
まあすごいんですよね、本当にもうすごく影響されたって言ったらもう影響されましたね。そんな中に入ってた曲なんですが、まあ、タナトスという歌物ですね、
うん、
はい、私が好きな曲です。元気が出る曲ですね。はい、じゃあ今日はね、書くことで元気が出るよっていうふうな話をしてるんですけれども、書くと叶うというね、この羽賀ひかるさんの、著作の本ですね、
はい、
この本の中にいろいろ書き込んでいくんですね。で私それをちょっとかなりね、なんていうんですか、立ち読み、
うん、
してで自分がそのこう気に入ったっていうか、あ、これちょっともっとやらなあかんなと思ったことを自分のあのノートに書いて、でそれをちょっと実践したりとかねしてるんですけれども、まあ書くことってやっぱりすごいですよね。
そうですね、うん、やっぱり冒頭でも言いましたけどね、うん、書くことが少なくなってるのはもう確かだと思うんですよ ね、
ですね、ま
あ、パソコン、スマホ、
うんうん、
例えばスケジュール、
ああそうね、
これはもう、
う
ん、皆さんね、別にそれ書くことがいいというわけじゃないんですけども、パソコンとかスマホでね、
うん、
だいたいスケジュール管理されてるでしょ、うん、だんだんだんだんそれ書くことがですね
忘れちゃうね、ま
あ、ね、
うん、
やっぱりね、ノートに書いたり 僕はそこまでメモマじゃないんですけどね、うん、ミサップはメモマでしょ。
メモマですね。
メモマを取るのは素晴らしいことですよね、ある意味。
いや、あのね、書いたらね、覚えるんですよ、うんうん、で、人から話聞いたやつも割と今情報量がすごいですから、はい、忘れちゃうから、こう書くことで頭に留めとくというふうな意味で私は書いてるんですけど、うん、でその中にですね、その日本人の9割が知らない書くことの魔力っていうふうに書かれてまして、うん、
はい、
でこの芳賀光さんっていう方はユニワというね、あの団体で例えば講師されてたりして、でこのユニワというね、この言葉がですね、うん、そのお食事どころもあるんです、ユニワの。でそこにアメリカ在住の幼馴染と一緒に行こうよって帰ってきた時にね、うん、言われて、そこからまた交流が始まって、で、うん、あのお互いに知ってたんですよ、そのユニワのご飯食べるところとか。でそのユニワのオンラインショップでいろんなものが売られてたりとか、
うん、
あのまあ、そういうちょっと神社に行ってみようっていうふうな本も書かれたりとかね、うん、まあ、そういう芳賀光さんなんですけども、この方が書いた紹介文のですね、日本人の9割が知らない書くことの魔力、また憧れの仕事に就きたいとか、理想の人と結婚したいとか、もっと収入アップさせたいとか、まあ、そんないろいろなこと自分があるじゃないか、願望がね、
うん、
でそれをどんな願い事があってもそれを叶えるあの秘策っていうのが書くことだと、紙に、で書くことによって自分の方向が分かると、
うん、
まあ、これは言えてるね。例えばこんなことしたあんなことしたいって自分で思ってても、その漠然としてるんですよね、かなり頭の中って、
うんうんうん、
で宇野さんと佐野さんがいてはって、あのやっぱり佐野さんなんかな、ちょっとそれはこういうことをしたらちょっとダメで、こういうことがダメやんかってダメな理由を割と言ってくるんですよね、
うんうんうん、
ところが宇野さんはいやいや感覚的にできるって言ってるし、その感覚的っていうのがすごく曖昧なので、
うん、
あのそこでまた佐野さん出てきてもらって、その宇野さんの言ってることを文字にすると、うんうん、で私は思ってるんですけど、
はい、
うん、なんかあのに古来から日本っていうのはね、七夕の日に自分の願いを書いたりとか、神社参拝に行った時には絵馬に願いを書いてきたじゃないですか、うん、
はいはい、
だからそういう古来から伝わる願望の、うん、あのなんていうんですかね、そういうことを書くっていうことで、うん、叶えていくっていうようなことがやっぱり日本にはすごく多いんだそうですね。
なるほど、
うん、すごいでしょ、なんか
ね、やっぱりあの紙に書き出すっていうのがね、うん、
いいことね、
いいことですね、
うんうん、でそこに書かれてたのがね、やはり時間の流れが未来からこっちに流れてると、
うん、
過去に、過去からじゃなくて、でそれは友淵先生もおっしゃってることで、
うん、
おっしゃって言い始めた言葉なんです、友達先生がね、うん、でそんなことから、まあ、私は3つ4つ自分のノートに書いたのが、うん、叶えたい未来をまず書く、叶えたい未来、
うんうんうん、
でそこからそれを実現するために自分は今何をしないといけないかっていうふうなことを逆算していくっていうようなことを私はよくノートに書くんですよ、もうしょっちゅう週に1回ぐらい書くんですね、うん、まあ、ちょっとここできてないんですけど、でそれがやはり書かれてて、それを現実するためにふさわしいとも自分を書いてくださいっていうふうにここに書かれてたんですね、うん、だからやっぱり書くってことってすごいなと思ったんですね、
うん、
で、まあ、今回その先ほども言いましたように、今日の出来事と問いかけと決めるこの3つを毎日書いてたんですが、
はい、
ちょっとね、まあ、ここ最近私も元気なくて、うん、こういう時こそ書かなあかんなって手帳見たら全然書けてないと、
うん、
あ、書けてないわ、で思い出してみて書いたけど、その時こそこう決めるってことができてないなって私思ったんですよね、うん、
なるほど、
うん、決めれてないと、うん、自分で、うん、まあ、決めてるようで決めてないなと、
うん、
でそのアメリカの友達がね、ミサちゃんこれワークやでって、今回この自分の受難っていうか、いろんなことがあったんですけど、うんうん、それがワークで、ワークって人生にこう窮地に立たされた時のサイン、うん、これはって私は思ってるんですね、
うん、
で今回の勉強してきてるからっていうやつやのに、気づかないとまた同じことが起こるんですよね、
うんうんうん、
だからもうこれもう今回で自分でちゃんとワークの宿題せなあかんなと思いました、
うん、
どうですかね、ジョ
ス、ね、まあ、頭にこう浮かんだことはあるでしょ、うん、いろんな浮かんだことを、うん、結構ね自由に書き出すとね、
うん、
不思議なことが起こるだらなんですけどね、うん、やっぱりミサップが言ってくれて、書くこと、例えば頭の中で考えてるだけじゃないし、それを書き出すことによって、うん、はい、まあ、心が落ち着くことってたくさんあるみたいですよね、
そうですね、うん、
でパソコンで入力して、まあ、残しといたり、うん、スマホのメモに入れたりするのもいいんですけども、それとまた全然違う効果があるというのを が、うん、やっぱり書くことの素晴らしさだと思うんですよ ね, すね。何が全然違うかというとね、先ほど言いましたよね、あの結構ね精神的にね書いた方が落ち着くらしいですよ、
うん、確かにね、うんうん、それは言えてるわ。落ち着くというか、当たるは整理がつきますよ ね,
つくんですよね、うん、パソコンとかにねスマホで入れて整理、うん、
できないですよ ね,
で,
ね
できてるようでできてないんですよ。
置いてるだけやもんね、はい、うん、それは言えてるね、うん、まあまあその書くことがそのスピリチュアル的ないろんなメリットがあるっていうふうに言われてますけど、うん、まあ、意識の明瞭化です ね, ですね、現実化のプロセス、それとかあと内なる自分の中との対話とか、うん、エネルギーの集中とかヒーリング効果とか、ね、まあはい、まあ、いろいろありますが、さて、ラップオーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和をと考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。さてね、またあの来月から9月ですけれども、また楽しんでね、
はい、
はい、いろいろ書いて楽しんでいきましょう。
そうしましょう、
はい、お相手は岡本美里、
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.